い、皆さんこんにちは、作家編集者のバーバラアスカでございます。ですね、しばらく個人配信、一人でやる配信をちょっとお休みしたんですが、なんかね、またちょっとやりたくなってきたので、すいません、本当に気まぐれな人なんですけれども、そういうわけで今日またね、ちょっと、リハビリ的に配信をやってみようと思います。まあ調子良ければ今後もね、毎日やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。いや、何でもそうなんですけれども、ちょっとお休みしてる間にすっかりまた喋りがね、あんまり上手くないのは元からなんですけれども、喋る、こう、下手は下手なりに、こう、慣れというものが、やっぱりあるものでして、ちょっとね、2ヶ月ぐらい休んでる間に、また、せっかく練習し、去年は、8月からこっちずっとユーストリーム付けだったわけですけれども、ちょっと2ヶ月ぐらい休んでる間に、また、1からやり直しになってしまいまして、なんて言うんですかね。以前、唐沢俊一さんに、どうしたら先生みたいに喋りが上手くなるんですかという、聞いた話を以前ここでも、評論放送でもね、したんですけれども、どうしたら先生みたいに喋りが上手くなりますかと聞いたら、俺が何年やってると思ってんだ、12年喋ってんだぞと。まあそういうことをおっしゃられましたので、まあ12年喋れば、唐沢さんぐらい上手くなるのかと。いうふうに、まあ、聞いたところ、いや、それはちょっとわかんないみたいなことを言われたような記憶がありますけれども、まあね、何事も練習ということで、また一から練習したいと思いますので、どうぞ皆様ね、お時間ある方はお付き合いくださいませ。ですね、今回以降はですね、音声の方はできるだけポッドキャストの方で配信させていただきまして、映像付きのね、方は、ユーストリームでというふうに適宜使い分けていきたいと思います。常にね、なんて言うんですか、私が物事をやるときは、最大のユーザーというのは常に自分なんですね。なんて言うのかな、自分というユーザーを基準にして、物事を組み立てておりますものですから、音声とかね、なんていうのかな、一人で喋るときは、どっちかっていうと映像がない方がね、神経集中できるんですよ。喋りながらさ、悩んだときとかさ、こう、変な顔とか変な格好とかしながら考えたりすることもあるので、なんていうのかな、一人喋りのときは、音声だけの方が、割と集中できたりします。ただ基本的にね、ポッドキャストという、システムは私、インターネット業界長い割にどういうシステムでできてるのかよくわかんないんですけど、未だに。なんていうのかな。ポッドキャストというふうに、ブログに掲載して登録しておけば、URL を入れるだけで勝手にダウンロードしてくれるじゃないですか。あらら。すいません。アラームが鳴ってしまいました。まあ、そういうわけでですね。何でしたっけ？そうそう。ポッドキャストで登録しておくと、勝手にダウンロードされて、私は自分の、なんて言うんですか、放送を聞くのが、非常に、趣味なので、なんて言うんですか、自分の喋ってるのを自分で聞いて楽しむという、なんて言うんですかね。どう考えても、こう、ナルシストとまではいきませんけれども、まあ、割とね、作家さんはでもね、そういう、ご趣味お持ちの方は多いんですよ。自分の文章を読んで、なんて素晴らしい文章なんだというふうにね、思うという方は結構、多いですので、まあ、なんていうのかな、自分で、まあ、検証するということは結構大事なことかなと思っておりますものですから、まあ、音声の方はね、今後、ポッドキャストでね、配信させていただきたいなというふうに、思っております。もちろん、これからもユーストリームは続けるんですけれども、まあ、昨日もですね、評論家の葉山ナイトさんと二人でですね、新聞について語ろうということで、 お話ししたんですけれども、結局ね、なんていうんですか、結論は、新聞いらねえんじゃねえのみたいな、そういう結論に、まあ予想通りだったんですけれども、落ち着いてしまいまして。ですね、まあ昨日昨日お話しして意外だったのは、何だったっけ？そう。新聞についてね、語ろうということを、お話ししていたのに、いざね、いや、打ち合わせの、電話での打ち合わせの段階では、いや、俺新聞についてこういうことも言いたい、ああいうことも言いたい、いや、私も新聞についてああいうことも、こういうことも言いたいっていうふうにね、まあ、お話ししていたんですけど、いざ、配信となりましたら、意外にね、こう、新聞についてね、喋ることがないんですよね。いや、だから逆に、もう、我々の中でね、新聞というものに、もう興味がね、こう、持てなくなってる証拠なんですよ、それって。なんていうのかな。なんて言うんでしょう。美味しいラーメン屋の話題より、まずいラーメン屋の方が、はっきり言ってね、なんて言うんでしょう。話題になるというか、まあそういう感じで、なんていうのかな、いいものよりも場合によっては、こう、悪いものの方がね、意外にこう、なんていうんでしょう、興味が出たりっていうか、興味を引いたりすることもあるわけですよ。だから、身内でね、集まると、美味しいラーメン屋の話っていうのは、いやー、そこのラーメン屋美味しいんだよね。あー、そう、今度行ってみるよ。終わり。みたいな感じなんですけれども、まずいラーメン屋の場合はですね、いやー、そこのラーメンはまずくてって、もう、なんていうの？まずいラーメン屋なんて、ラーメン屋じゃないわけじゃないですか。美味しい食い物屋っていうのは美味しい食い物を提供してなんぼというのがもう当たり前の話で。だけど、まずいラーメン屋と聞くとね、ムラムラとこう、話が聞きたくなるわけですね。まあ、この話をとある評論家さんにしましたら、いや、その話は面白いと。あと、まずいコーヒーの話も面白いということをね、すごいおっしゃっておられましてね。やっぱりね、場合によっては、つい話題にしちゃうっていうのは一種の愛、ラブなわけでございまして、なんていうのかな。だからね、時として人間っていうのは、美味しいものより、まずいものの方を、この、時としてっていうかね、なんていうのかな。美味しいものをね、なんて言うんですか。話すときっていうのは、まあ、引っかかりがないんですよ。美味しいから。いや、そこのラーメン美味しいんだよね。ああ、そう、今度行ってみるよ、以上、という、さっきも言いましたけどね。それしかこう、引っかかりがない。それに対してですね、まずいラーメンっていうのはね、もう、なんて言うんでしょうね、こう、心をこう、なんて言うの？おろし金で擦るような、不愉快さというのがありまして。でね、以前にサイモン・フミさんがエッセイで書いてらっしゃったんですけれども、嫌いなものを一旦好きになるとものすごくハマる、みたいな話をなさっててね。まあ、確かにそうなんですよ。でもまずいラーメンの話をしたところで、別にそのまずいラーメンラブになってしまうわけではないんですけれども、だから、こう、なんていうのかな、まあ、優等生の女の子よりね、ちょっと普通、まずいラーメン普通っていうのもあれですけども、まあ、気になるあいつ的な存在にね、まずいラーメンはなるんじゃないかと思います。まあ、本当は別の映画の話しようと思ったんですけど、まずいラーメンの話になったんで、ちょっと今日はね、まずいものの話、まずい料理の話というのをですね、ちょっとお話しちゃおうかと思います。もう本当にね、久しぶりのポッドキャストで、本当にリハビリ中ですので、いろいろご容赦くださいませ。ということで、まずいものの話ですけれども、 あのね、正直言って、子供の頃っていうのは、味覚っていうのがね、鈍感なんじゃないかって実は私思ってるんですよ。まあ、うちの父みたいにね、もう何でも食べる、なんていうのかな、なんて言うんでしょう。まあ、うちの父はですね、基本山岳部に所属してた山男さんなので、こう、出るものは何でも食べる。だから、こう、なんて言うのかな、例えば、ほら、グルメの人とかとね、ご飯食べるのってすっげえ緊張するんですよ、私。いや別に、なんて言うのかな、嫌っていうわけじゃないんですけれども、舌が肥えてる人ってね、なんか一緒にご飯食べに行っても、すぐに出てきた料理のうまいまずいを言うんですね。それがこう、私は十分許容範囲なのに、なんて言うんでしょう、すぐまずい、まずいって言うだけならいいんです。で、こう、みるみる不機嫌になるっていうのがね、この、なんかというか、耐えられないわけですね。だって、困っちゃうじゃないですか。ねえ。だから、グルメの人と行くときはもうお店はもう絶対先様に選んでもらうというのがまあ私の鉄則なんでございますけれども、なんていうのかな、そう。まずいものっていうのは本当ね、静かになっちゃって困るわけなんですけどね。だけど、逆になんていうのかな、こう、かなり仲良くね、あまり仲良くないとこういろいろ不都合もあったりするんだけど、ある意味こう、すごい仲良くなった、こう、女でも男でもね、かなり仲良しの人だと、こう、すごいまずいとネタになるねって言って、こう、笑いを噛み殺しながら、こう、なんていうか、ね、まずいものを我慢、もう我慢大会ですよね。なんていうのかな。なんでこんなにこう、お金を払って、辛い思いをせねばならないのかと。まあ、そういう思うこともあったんですけど、実はですね、今ね、前にちょっとお話したこともあるかもしれませんけれども、今ね、まずいものっていうのが、あんまり、こう、街でね、飲食店で見つけられないんですよ。バブルの時はいっぱいあったんですよ。奇抜な内緒で、ちょっと舌が回らなくなってしまいました。奇抜な内装でまずい飯というのがですね、以前よくあったんです。本当あったんですよ。だけど、なんて言うんでしょうね。まあ、奇抜な内装でまずい飯というのが、以前はよくあったんですけれども、今はね、もうバブルもとっくに弾けてしまいましたし、あと、誰もね、こう、現時点では奇抜な内装は望んでないね。なんていうかね、バブルって何だったんだろうっていうね、風に、なんていうのかな。バブルっていうのは変わった内装のお店の戦艦ぶりや爆発みたいにね、こう変わった内装の、お店というのはすごい存在したわけであります。こんな内装、をして、こんな、こう、奇抜な食べるものの演出して、そしてなぜこんなにまずいのかと。まあ、内装を見に来てるようなもんですよね。まあ、そういったことがよくあったんですけども、今はね、内装はまあ、普通。で、食べ物も、まあ、最悪でもそこそこですよ。今、なんていうのかな、なんて言うんでしょう。とんでもなくもう食べれないほどまずいっていうものはやっぱりね、なかなかこう見つけにくくなっている。当然ね、まずいとお客さん来ませんから、なんて言うのかね、そこそこのものは最低作らないと、こう、なんて言うのかな、お店を続けることができない。だから、今の、飲食店というのは、まあみんなそこそこ美味しいですよね。だから、なんていうのかな。まあ私みたいに別にグルメでもなく、なんていうんでしょう。本当にグルメじゃないんですよ、私。どのぐらいグルメでないかっていうとですね、まあ食べ物の話になりますと、どうしても、 唐沢さん、唐沢さんとよくご飯を食べに連れて行ってもらったので、そういう話になっちゃうんですけれども、まあ事務所のみんなでね、ご飯を食べに行くわけですよ。で、唐沢さんと唐沢マネージャーは、ものすごいグルメですから、なんかね、毎日違う店に行きたがるわけですね、毎回。で、まあ、唐沢さんはいっぱいお店ご存知ですから、それを、お店のレパートリーには困らないんでしょうけれども、私的には、もう全くグルメではないので、毎回同じ店でいいんですよ。毎日そこの、壺八でいいんです。いや、私実はね、壺八入ったことないんですけど、まあ、串パッチンでもいいや、紫でもいいや、もう、毎日ね、同じ店でいいんです。私最近お気に入りなのは、激安居酒屋でもお気に入りなのは、金の蔵で。あそこはね、結構、お刺身とかもちゃんとしてて、安くて、ちゃんとアベレージ高いと思います。金の蔵、個人的にはおすすめなんですけれども。で、毎日別に金の蔵でいいんですよ、私。だけど、なんていうのかな。唐沢さんと唐沢マネージャーというのは、毎回違う店に行きたがる。まあ、それがグルメの特性ですよ。いろんなもの食べたいっていうね。で、まあ私は逆に何でもいいわけで、こう連れてっていただければ、もう、どこでも行きますみたいな、そういう。まあね、ご飯を食べさせていただくというのは大変ありがたいことなんですけれども、多分、あの時ね、もう、唐沢事務所にお世話になった間で、もう私一生分のグルメはやったと思ってますので、もう毎日目指しでいいや、みたいな、そういう気分。まあまあ、ちょっと別に目指し好きじゃないですけど、せめてししゃもの方にしてほしいぐらい。まあもう毎日ししゃもでもいいや、みたいな。一生分のグルメをしましたので、もう、美食はもういいや、と。いうふうにはっきり思っております。なんていうのかな、美食するぐらいだったら今はその金をDVD と映画につぎ込みたいぐらいでございますね。で、まあ、毎日違う店に行きたがる。で、なんていうのかな、二度と同じ料理頼まないわけですよ。まあ私の方がそれおかしいのかもしれませんけど、例えば中華料理屋に行く。で、みんなが、なんとかの、なんとかかんとか、みたいな、まあ聞いたこともないようなものを、頼む中で、こう、私はいかなる中華料理屋とか、いかなる居酒屋に行っても、例えば中華料理屋なら、麻婆豆腐とチンジャオロースとか、頼んじゃうわけですね。で、絶対ピータン豆腐は頼むと。で、居酒屋、どんな有名な美味しいお店に行っても、居酒屋でありさえすれば、肉じゃがとか頼んでしまうわけですよ。で、この店で、そんな普通のものを頼むなんて、みたいなことを周りは言うわけですけど、実際、美味しい店ってのは食べてみれば、もう、なんとかのなんとかかんとかでなくても、有名中華料理店の麻婆豆腐はやっぱすげえうまいんですよ。で、チンジャオロースもすげえうまいんですよ。すいません。なんだ?で、なんて、鶏肉のカシューナッツ炒めもうまいわけですよ。だからね、どんな有名店に行っても普通のものを頼むというあたりでも、はっきり言ってグルメではない。で、何の話からこんなグルメの話になっちゃったのかわかりませんけれども、かようにですね、つくづく、こう、まあ、岡田斗司夫さんのプチクリっていう本があるんですけど、そのプチクリ的に言うとですね、私は本当にグルメの才能がない。なんていうのかな。栄養のことを考えて、こう、お家では毎日ね、違うものを出しますけれども、別にそれは栄養の点だけであって、下手するとね、私なんていうのかな、顔料食っていうか、なんていうんですか、カプセル、よくさ、未来の食事はこう、カプセルになるとか、錠剤になるとか、そういうことを言われたわけじゃないですか。で、実際そういう風になったら味気ないなぁ、という風に、まあ思ったりもするわけですけれども、もう正直言って私仕事忙しい時その、なんていうの?カプセル食でいいやみたいに風にほんと思いますね。なんていうのか。ただもうまあ、極端な話、もう毎日カロリーメイトでいいわけですけど、カロリーメイトってね、カロリーが、こう、なんていうのかな。あれでカロリーメイトでお腹いっぱいにするとすっげえカロリー高くなるんで、カロリーメイトにはちょっと手出さないように極力気をつけてはいるんですけれども、まあそういうわけでですね、私がいかにグルメの才能がないかということは、こう、おぼろげにお分かりいただけたのではないかというふうに思うわけであります。まあ このね、あのグルメでない私としてもですね、なんて言うんでしょうかね、別にうちの母に言わせると私は味音痴ではないそうで、うちの父の味音痴っぷりっていうのは、人が味音痴かどうかっていうのは、物食わせるより、どっちかっていうとね、料理させるとわかるみたい。うちの父はグルメでない、かつ味音痴という、なんていうのかな、二重苦みたいなね、そういう人でして。父の作った料理っていうのはね、なんていうんですか、我が家では鳥の餌と呼ばれております。なんで鳥の餌なんだっていう、こう、うちの母が大体そういうね、変わったあだ名というのは、うちの母はあだ名とか名言とかの才能がございまして、面白いあだ名とかつけるわけですね。で、父の作った、なんて言うんでしょう、こう、料理というにはあまりにもこがましい、こう、食物のことをですね、我が実家ではですね、鳥の餌と呼んでこう、下げずんでおります。なんていうのかな、多少でもこう、味にこだわりのある人であれば、料理を作ってると、許せなくなるわけですよ。こんなまずいもの。作った俺自身が食えないとなるので、グルメの人ってのはね、自然とこう、料理がお上手になるんですね。だけど、父はグルメではないし、味にこだわりがないという、一種長所であり、まあそれ、料理作る場合にとっては短所ですよね。そういった特性がございますもんですから。まあ、なんていうか、まずいんですね。どうして、こんなにまずい。そして、何度作ってもなぜ成長しないというね、こう、不思議な、なんていうんですか、特性と言っていいんですかね。なんて言うんでしょう。まあ、でも、それでもね、本人は全く不便してませんし、実は、料理ができないっていうだけで、例えば、味音痴だから母の作った料理は何でも美味しく食べるわけですよ。で、私がこう、間違えて塩を入れすぎちゃった、中華丼、家で作った、これ我が家で伝説となってるんですけど、うちの母は食べませんでしたけど、父はパクパク食べてたので、まあ、それは作る側にとっては大変気楽なね、ことであるわけでございます。グルメの人にね、手作りの料理出すのはすげえ緊張するのよ。なんかね、まずいとか言われたらどうしようとか、内心まずいと思っていて我慢してたらどうしようとかね。まあ、そういうわけで、グルメというのも良し悪しだなというふうに思ったりするわけでございます。もちろん私も美味しいご飯は大好きですのでですね。美味しいものを食べに行くとなればすごい楽しみなんですけども、まあ、でも楽しみだけど、まあ、別に、そこまで美味しくなくても、みたいな、なんかね、こういう腰の引けた感じになっちゃうのはなぜでございましょうか。というわけで、今日は、食べ物について、お話しいたしました。まあ、グルメの話ですとか、ね、まずいラーメンのお話をさせていただきました。ですね。明日も頑張って、ポッドキャストを更新したいと思います。本当に、お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は作家編集者のバーバラ・アスカでした。ありがとうございました。